おはようございます。11番市政クラブの野中孝之でございます。むつ市議会第259回定例会において一般質問を務めさせていただきます。通告に従いまして2項目7点の質問をさせていただきます。市長並びに理事者各位におかれましては前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。昨日メジャーリーガー大谷翔平選手が結婚を発表しました。突然の発表で日本のみならず世界中で祝福している様子がメディアを通じて伝わってきます。我が家の中でも話題は大谷選手、世の中の女性が大谷選手の結婚でがっかりしている様子をテレビで拝見。私の妻も今日高校の卒業を迎える娘もそれは同じ。そればかりか私を見てため息をついているのはなぜなのでしょうか。答えは分かっています。ジェラシーを感じる小物の戯言はこれくらいにして早速質問に入ります。まず1項目目の消防団についてお伺いいたします。地域の安全確保に欠かせない組織消防団、火災が起きた際いち早く現場に駆けつけることができるのは消防団が地域に密着した地域住民による組織だからでしょう。その活動範囲は火災現場だけではなく海や山での行方不明者の捜索、地震や台風、近年増加している豪雨災害などの被災地などで救助活動や負傷者の応急処置、避難誘導、警戒巡視、後方支援など幅広い役割を担っています。1月に起きた能登半島地震の活動はもとより、当地域においても令和3年8月に発生したむつ市風間浦村豪雨災害での生活用水の搬送や家屋等の土砂撤去活動などを行った姿を見て、改めて消防団の必要性を感じたところであります。しかしそのなくてはならない消防団員の数は全国的に減少の一途をたどっています。理由としては人口減少や少子高齢化が主ですが、他には消防団活動により仕事の存在や仕事との両立が難しそうだから、地域への意識が低くなっているから、消防団の存在や消防団活動の広報が不足しているから、昔から地域にある組織で入りにくそうだから、体力的にきついイメージがあるからなど、さまざまな要因も考えられます。以上のことを踏まえて1点目、消防団員減少への対策について、2点目、分団の統合について、3点目、団員の定年について、4点目、機能別消防団員についてをお伺いいたします。2項目目の除排雪についてお伺いいたします。近年は冬期間であっても雪があまり降らない、積もらない日が多く、市民の皆様の雪かき作業とむつ市の財政に対しては優しい状況になっております。一方で困っているのはスキーヤーやスノーボードなどウィンタースポーツを楽しむ方々です。今期の市内の小学校のスキー教室はほとんどの学校で中止になったと伺っております。せっかく買ったのに残念との声や、年数回しか使わないのに出費が大きいなど、スキー教室の是非については様々な声がありますが、今日はその話は置いといて。さて、今冬の雪不足で一番悩ましいのは、除排雪業者ではないでしょうか。左官業、塗装業、運送業等々、冬期間のつなぎの仕事として、除排雪の作業に協力しているものの、雪がないため、途方に暮れる日々で、最低保障があるとはいえ、 重機等の維持のため経費にも足りないと聞いております。以上のことを踏まえて2項目目の除排雪についての1点目、除雪について、2点目排雪について、3点目市における最低保証額の算定方法などの除排雪業者への最低保証についてをお伺いいたします。以上2項目7点をお伺いいたします。これで壇上からの質問を終わります。
しよう、
野中議員のご質問にお答えいたします。まず消防団についてのご質問の1点目、団員減少への対策についてお答えいたします。消防団員を長期的に確保していくためには若手の人材の確保が重要であると認識しており、年間を通じてポスターの掲示やリーフレットの配布による広報活動のほか、令和5年10月に下北国設ドームで開催しましたムツグラマラスフェスティバル2023におきまして、総務省消防庁の消防団入団促進広報事業を活用し、下北消防本部主導による消防団促進広報イベントを実施するなど、消防団への関心を持っていただくため、さまざまな取り組みを行っております。また、令和5年1月から、むつ市消防団応援の店事業を開始しており、令和5年4月1日からは、消防団の処遇改善を図るため、年額報酬額および出動報酬額を国で示す基準額に準じた報酬体系にするなど、さまざまな取り組みを通じて団員確保に努めております。次にご質問の2点目、分団の統合についてお答えいたします。消防団からの要望に基づき、令和4年4月に大畑消防団の第4分団と第8分団が分団統合し、令和5年4月に川内消防団の第11分団と第13分団が分団統合しておりますが、現時点で分団統合に関する要望はありません。次にご質問の3点目、団員の定年についてお答えいたします。消防団員の定年につきましては、むつ市消防団条例第8条の規定により、団長および副団長の定年は70歳、それ以外の階級にある団員は65歳となっておりますが、市町村により異なっており、定年制を設けていない市町村もあります。令和元年12月13日付で消防庁長官より発出されております消防団を中核とした地域消防力の充実強化に向けた重点取り組み事項についてによりますと、社会環境の変化等に伴う対談等への対応としまして、消防団員の定年年齢の引き上げや定年制の撤廃について必要な措置を検討することと通知されておりますことから、市としましても消防団の意見を十分お伺いしつつ、令和6年度から協議検討を進めてまいりたいと考えております。次にご質問の4点目、機能別消防団員についてお答えいたします。現在むつ市消防団においては機能別消防団員制度はありません。しかしながら令和6年2月6日付で消防庁長官より発出されております消防団を中核とした地域防災力の充実強化に向けた取り組み事項についてにより、幅広い住民の消防団への入団促進への対応としまして、機能別消防団員等の導入活用による地域防災力の確保について積極的な検討を促されております。また消防職員や消防団員の OB を火災や大規模災害時に限り出動させるといった取り組み事例もありますので、市の地域防災力を維持するため、機能別消防団員の在り方について、 消防団の意見を十分お伺いしつつ、こちらも令和6年度から協議検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に除排雪についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
都市整備部長。
おはようございます。除排雪についてのご質問の1点目、除雪についてお答えいたします。除雪の出動基準といたしましては、おおむね降雪量10センチ以上であって、積雪状況、気象情報等により雪が降り続くことが予想される場合や、地吹雪等により交通に支障を及ぼすと判断される場合は出動するものとしております。ただし交通量の少ない路線におきまして、日中の気温上昇が見込まれるなど、出動基準以上の積雪量でありましても出動を見送るなど、状況に応じたできる限り効率的な除雪に努めているところでございます。次にご質問の2点目、排雪について、お答えいたします。排雪につきましては、除排雪業者からの申請を受け、職員によるパトロールを実施して、一時堆積場の状況を確認してから出動を指示しております。次にご質問の3点目、除排雪業者への最低保障についてお答えいたします。当市では持続的な除排雪再生の確保のため、除雪機械にかかる人件費や管理費に対し保証を実施しております。算定方法といたしましては、まず過去7年分の除雪委託料実績額のうち、最高と最低を除いた5年分の平均額を算出いたします。この平均額の 30% を除雪機械の総数で割り返し、除雪機械1台あたりの最低保証額を算出いたします。この1台あたりの最低保証額に、委託業者の所有する除雪機械の台数を乗じまして、業者ごとの最低保証額を算出しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
野中貴之議員。
ご答弁いただきました。1項目目の消防などについてから、順番に再質問させていただきます。消防団に関しては、第243回定例会で佐々木貴則議員が、第254回定例会では我が会派の佐賀秀夫議員が一般質問で取り上げていますが、その辺を踏まえて質問させていただきます。まず1点目、団員減少への対策についてですが、平成31年で993名の団員数がいたと認識しておりますが、現在は何名ほど所属しているのか、またその充足率は何パーセントになるのか、お伺いいたします。
総務部長。
おはようございます。消防団員数、充足率についてお答えいたします。令和6年1月1日現在、団員数は822人、充足率は 65.5% となっております。
野中貴之議員。
充足率が 65.5% でしたか。これ定数が要は1255名ということなので、分母が大きいから多分きっとこういう充足率にはなると思うんですけども、そもそもちょっとこれイレギュラー的なちょっと質問なんですけども、この定数っていうのはいつから定められたものなのか、お答えできたらよろしくお願いいたします。
総務部長。
はい、お答えいたします。こちらの定数につきましては、合併時の定数そのままでございます。それで、合併以前の各市町村で定めた、消防団員の定数をそのまま、17年引き継いでおりますので、そのまま合算した数字が、今日に至るということでございます。以上でございます。
野中貴之議員。
はい、まあ、その合併時からの定数を引き継いでいるということですけれども、相当な年数が経っておりますし、むつ市の人口の減少も鑑みれば、その定数というのも、各地区の定数というのを見直す意味でも考えていく、もちろんこれは検討していく課題だと思っております。そうなれば、だからといって、住職率がこの今の 65.5 から70、80と上がったとはいえ、消防団員の数は少なく変わらないんですけれども、そういう意味でも見直す時期には来ているのかなと思っておりますので、その辺言って要望しておきます。で、続きまして、もう1点ですけれども、まあ今日ちょっと佐賀議員おりませんけれども、佐賀議員提案のむつ市消防団応援の店、これ、佐賀議員から許可を受けて質問するんですけれども、この応援の店の事業登録店舗数と団員の利用状況についてお伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。令和6年2月14日現在の登録店舗数は31事業所となっております。団員の利用状況につきましては、全店舗からですね、聞き取りというのは行ってはおらないんですが、お店の方からは数件程度の利用となっていると伺っております。このことから今後ですね、消防団応援の店事業のさらなる周知徹底を図りながら、団員の利用促進につなげ、合わせまして登録店舗数の増にもですね、努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
野中貴之議員。
はい、ありがとうございます。今その登録店舗数の31件という数字を聞きましょう。ちょっと私的には少ないのかなとやっぱり感じております。先日市長が記者会見で発表しました、マチュピチュじゃなくてムチパですね。ちょっと言いづらいんですけど、ムチパで、登録しているお店でも紹介している、していく、アプリだということで、ぜひですね、消防団の皆様はこちらのアプリもしっかり登録して活用していただきたいと思います。で、次2点目なんですけど、分断の統合について、先ほどご説明いただきましたけれども、統合については、大畑町消防団の第4分団と第8分団、川内消防団の第11分団と第13分団の統合があったと答弁いただきました。大畑消防団第4分団については、先月の10日に新しい豚所が完成し、引き渡し式が行われ、紀の浦赤川地区の新しい防災拠点として、団員をはじめ、地域住民にとっても安心できる豚所となりました。シャワーとか、いろいろ水洗トイレとか、すごく充実した居住空間のある豚所で拝見しましたけれども、こういう豚所が高台にあるということで、津波にも安心といいますか、備えれるということで、会見いたしました。先ほどもありましたけれども、現在、現時点で新たに統合に関する要望がないとのことでしたけれども、とはいえ、団員の減少がこのまま進むと、お話が出る可能性がありますので、要望があった際は、市としてしっかりご対応をお願いいたします。続きまして、3点目に入ります。団員の定年についてですけれども、なかなか一概に定年に関して、ご議論は難しいと思いますけれども、なかなか各団で温度差があるのかなとを感じております。定年年齢の引き上げや定年制の撤廃をすれば、現役団員の役職もやっぱりその分上がりにくくなるのかなと感じております。答弁にあったように、消防団の意見を十分聞いて、検討していただきたいと思います。ここはこれで再質問ありません。4点目、機能別消防団員についてですけれども、市民の方といいますか、定年して退職した方からの話をよく聞くんですけれども、対談しても、災害時等で、現場で手伝い気持ちはあると、ただ、手伝いしたいんだけれども、怪我したり、負傷ですね、した場合のことを考えれば、なかなかこうどうなのかなって躊躇する場面もあると聞いております。機能別の消防団員があることにより、その不安解消になると考えますが、このことについてもう一回、質問させていただきます。
総務部長。
お答えいたします。対談をされましたの消防団員につきましては、長年培われた、災害対応能力というのをですね、お持ちであると認識しておりますので、地域のですね、 安心安全を守るための活躍というのは今後も期待できされるところでございます。そういうことからもですね、先ほど市長答弁にありました通り、機能別消防団員のあり方についてはですね、令和6年度から検討の方を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
野中孝之議員。
ぜひですね、前向きにこちらは検討していただきたいと思います。まあ、の先ほども申し上げましたけれども、定年をまあ迎えたとはいえ、まだまだ元気な元消防団員がたくさんおります。全国的に消防団員の数が減少する中ですけれども、機能別消防団員の数は年々増加している状況であります。機能別消防団員制度がもし、検討という話ですけれども、むつ市でも適用になれば、私のことなんですけど、20年間勤めた経緯もあります。元消防団員の私も入団しようかなと前向きに検討しますので、何卒よろしくお願いいたします。で、2項目目に入ります。上配線について、午後から我が会派の佐藤博正議員が鋭い質問をしますので、私は少なめにお伺いいたします。1点目の除雪についてですけれども、先日、同日ですか、雪が降った時も感じたのですけれども、除雪をするかしないか等の判断する時刻が、確か午前0時だと認識していますけれども、その時刻以降に降雪があった場合、例えば朝方、やっぱりその積もったとかってですね、とか、それだったらしょうがないのかなと、私は分かってるから割り切れるものなんですけれども、その基準を満たしても出動の指示が出せないときはどういう場合のときかお伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。0時以降の出動の対応はということだと思うんですけれども、12時過ぎてから降ってきたということは、朝方に積もるということだと思うんですけれども、そうなりますと、通勤通学と交通への影響が出てきますので、原則として出動はいたしておりません。ただし、大雪など降雪量の多いときは時間を選んで、日中に除雪するよう指示していることもございます。ケースバイケースということで対応させていただいておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
野中孝之議員。
私とか、当然知ってる方は、分かるんですけども、やっぱり市民の方々が、やっぱり分からない方がたくさんおります。結局、朝起きて、たくさん積もってでも、なんで除雪入んないんだという意見も当然、市役所のように多分、いろいろ苦情といいますか、クレーム電話来ると思いますけども、その辺も啓発しながらも周知していただければなと思います。で、次ですけども、物資とはいえ、川内、大畑、脇の沢って各地区あるんですけれども、その除雪、場所場所であると思うんですけれども、その時の除雪に対する指示というのは、市役所の職員が判断しているものとは考えますけれども、その辺ちょっとお伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。除雪の判断ですけれども、むつ地区は8ブロック中、3ブロックが業者のパトロール判断で出動しております。また、川内脇の沢も業者さんの判断と、大畑地区については職員の判断ということになっておりますが、これは職員の人数の関係もございますし、国道、県道との連携で効率的なパトロールということで、業者さんにお願いしている部分もございます。以上でございます。
野中孝之議員。
はい、ありがとうございます。で、次ですけども、現在の GPS を、搭載といいますか、持って、2年ほど経つのかな、搭載して、運用していますけども、その、活用というか事業化してその利用状況の方をお伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。GPS 端末は除雪機械約300台すべてに搭載しております。市の担当者と除排雪業者の双方が同じシステム上で除雪機械の位置情報や稼働状況、軌跡を確認できるようになりまして、除排雪業務の 適正管理が可能となっております。また機械の稼働時間が自動で集計され、まあ、事務作業の効率化が図られたことによりまして、伝票処理と事務の業務の軽減につながっております。以上でございます。
野中孝之議員。
はい、まあ、GPS も、まあ、当然デジタル化の DX の話なんですけども、ぜひ、ね、いろいろこういう、まあ、ヒューマン的な話ですけども、いろいろこういう DX 使って、効率的な作業をこれからもますます検討していただきたいと思います。次、2点目に入ります。排泄についてですけども、まあ、昨今空き家は、まあ、しない あちこちでも、まあ、あるんですけども、その逆に空き地が少なくなっている傾向にあります。まあ、一時対策場の確保に困っていると認識していますけども、排泄場所の確保は行政側で探すのか、それとも除排泄業者でこう、なんだろう、委託された業者が探すものなのか、お伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。一時対策場につきましては、基本的に除排泄業者さんに確保をお願いしております。ただし、あの6つ地区におきましては、土地の所有者等の要望によりまして、直接市で借り受けている部分もございます。
野中孝之議員。
はい、わかりました。ではその、なんだ、一時対策場から今度は、まあ、排泄指示があって、この排泄場所に持っていくわけですけども、その排泄場所さえもこう満タンにこのなり、雪捨て場も大きい場所ですけれども、そちらの排泄作業になりますけれども、その雪捨て場というのは、例えば旧むつ市内、大畑、川内、脇の沢地区では何箇所あるのか、お伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。雪捨て場につきましては、むつ地区17箇所。河内地区7箇所、大畑地区3箇所、脇の沢地区1箇所でございます。
野中孝之議員。
まあ、このその排泄庫を持っていく、まあ、トラックになるんですけども、トラックのその雪捨て場もその何箇所もあれば、まあ、ないと思うんですけども、そのわざわざこう遠回りする可能性もあるのかなって勘ぐってしまうところなんですけれども、そういう意味でも、その排泄用のトラックといいますか、そのトラックにこう GPS ってこう搭載するできるものなのか、それとも検討しているところがあるのか、お伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。排泄トラックにつきましては、排泄時に除雪業者さんが、別契約でトラックを借り上げることが多くありますので、まあ、GPS 端末の貸付契約の都合上ですね、管理責任の所在が不明確となりますことから、排泄トラックに対する GPS の搭載はしておりません。以上です。
野中孝之議員。
はい。まあ、それぞれ当然ながら事情があると思います。まあ、リースなり、用車なり、それぞれの使い方があると思います。ですから、まあ、ちょっと無理なのかなというご答弁ですけども、まあ、まあ、確かに機械買うことなんでお金の話なんですけども、もしそれが先ほど申し上げた通り、まあ、デジタル化 DX っていうのがもし可能、そういう分野も入っていくのであれば、もっと効率的なものがあるのかなと私は思っていますので、もしよければ、まあ、当然財政の話なんですけども、お金の話なんですけども、余裕があったらという話で、なんとかご検討をお願いしたいと思います。それで、まあ、ちょっとイレギュラー、またイレギュラーなんですけど、ちょっと答弁の中で、まあ、除排泄業者から申請、先ほどです、除雪についての申請、ちょっと話したんですけど、まあ、職員がパトロールしてから、出動の指示をするとありましたけども、まあ、除雪に出動基準があるように、排泄にもその出動基準というのがあるのか、お伺いいたします。
都市整備部長。
排泄についての出動基準ということでございますけれども、明確な基準はございません。まあ、今後の気象状況等を考えしまして、まあ、次の出動が想定される場合、次の堆積場所が必要であれば、まあ、職員の判断によって許可するとか、そういうことで 業者の方には指示を出しております。
野中孝之議員。
はい、ありがとうございます。3点目に入ります。除雪業者への最低保障についてなんですけども、先ほど算定方法等々お伺いいたしました。ちなみになんですけど、これ、歳出ですけども、その最低保障額というのは、例えば月単位、月末でこう支払われるものなのか、お伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。最低保障のお支払い方法ですけれども、平成24年度までは、月ごとに算定し、月払いとしておりましたが、委託機関全体では例年の実績を超えるにもかかわらず、月別では補助対象となる、なる場合もございましたので、制度の趣旨化を鑑みまして、委託期間が終了してから清算することとした経緯もございます。今後とも実情に合った支払い方法を研究してまいりたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。
野中孝之議員。
はい。とはいえ今期のように1月、12月もそうですけども、これだけ雪が降らないとその最低保証額さえもいただけないというのは、やっぱり業者さんにとっては大変厳しいのかなと思っており、先ほど検討して、事情鑑みてとありましたけども、その辺もしっかりこう業者間 その協議会といいますか、そういうのがありましたら、お話聞きながら検討していただきたいなと思っております。でもう一点なんですけども、先ほどちょっと除雪にちょっと戻っちゃうんですけども、ちなみにその除雪についても、今はこう終わった委託期間終わってからとあったんですけども、除雪についても月払いなのか、それも同じ委託期間終わってからなのか、一点お伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。除雪業務の支払いということですけれども、原則付け払いになっておりまして、月末までの実績に基づき支払いを行っております。また月に1回となりますけれども、中途までの実績をもとに支払うことも可能ということにしております。
野中孝之議員。
はい、ありがとうございました。まとめに入ります。今冬のような雪の少ない年が続くと、除雪業者にとっては大変厳しい経営状態になるので、来年度以降はその除雪業者から撤退あるいは縮小を考えているとの声もたくさん聞いております。これはその業者さんが儲けるためとかではなく、冬期間のつなぎの仕事のために、その職種の事業者が雇用人を出稼ぎに行かなくてもいいように、少しでも地元に惜しいがためにと出稼ぎ、さらに出稼ぎに行けば帰ってくるとは限らないのでとおっしゃっておりました。加えて、このように重機もあるオペレーターもいる事業者の撤退がこのまま増えれば、今のような能登半島地震のような甚大な災害が起きた場合、その復興作業にも影響、遅れがあると、生じると可能性があります。災害級の大雪があれば、今年は災害級の小説だと私は捉えます。猛暑の影響でホタテの兵士が多く発生した昨年の夏もまた災害。天候で左右される除排雪業者のためにも、最低保障をもう少し手厚くしていただきたいと強く要望いたします。最後に、今日で能登半島地震からちょうど2ヶ月。被災された皆様には心からお悔やみとお見舞いをこの場をお借りし申し上げます。今回の一般質問はどちらも災害時には必要な項目になります。地域住民の安心安全と、そして今この時間、県立高校の卒業式を挙行しています大谷翔平選手のように世界での活躍を夢見、希望を胸に旅立つ若者たちのためにも、より良いむつ市を一緒に作り上げてまいりましょう。本日卒業式に出席が叶いませんでした市職員の皆様、ごめんなさい。質問時間がまだありますけども、これから卒業式に行くわけではありません。これで私の一般質問を終わります。